今日は、新しいもん好きで56年特別企画ってことで、いつもと、いつものメンバーに加えて、今日は、日本、高円寺から伊藤さんが車の中から参加いただいてます。伊藤さんよろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
は
い。
で、あとお二人はいつもの師匠と、それからセブ、フィリピンのセブカラバスターさんです。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
で今日はですね、伊藤さんの、あれを見ていただくと、画像を見ていただくとわかるかもしれないけど、車の中から参加いただいてて、これ日産のサクラっていう車なんですよね。で実はこの我々3人とも先日、日本に行った時に、このサクラに乗せていただいたんですよね。で、外から見ると軽音。でも実は電気自動車っていう非常に、いい感じの、車乗せてもらったんですけど、なんと伊藤さんがこの間、このサクラについてちょっと、話してみたいっていうことを提案いただいて、今日は伊藤さんにサクラの魅力とか問題点とか、その他いろいろと語っていただこうと思ってます。で、画面の中にね、伊藤さんが数日前にまとめてくださった内容の、タイトルをちょっと並べてます。で、今日はこの、このタイトルに従ってやっていきたいと思います。で、まずはね、さくらの説明っていうところから行きましょうか、伊藤さん。
あ、そうですね。まず。
あ、その前にね、はい、あ、ごめん、その前にね、一瞬、さくらっていうのを見たことない人が、もしかしたらおられるかもしれないんで、僕の方で、あれしてみようかな。さくらの。
画像。
画像を、さっき、ちょっとホームページを、あれしたんで、こんな感じ、見えるかな？
あ、見えます。
うん、なんか、いろいろ読むと、さくらしか売れてないっていうふうに書いてますけど、日本では。
うん。
あ、三菱も売れてるみたいですね。
三菱もあるんだよね。
EK ワゴンと同じでしょ。
なんか、すごいらしいね。
うん。
すごい。CM も多いよね、これね。
うん。
うん。すごい、かわいい車。うん。こんな感じでね。
そうそうそう。
松たか子さんが宣伝してますけども。
そうそうそう。やっちゃいました。これで売れてるんです。
これで売れてんだよね、きっとね。
これで売れてる。
なんか桜の花びらが、ピラピラってなってますけどね。うん、そうそうそう。まあ、こんな感じの桜。なんですけど、ちょっとそういうことで、ちょっとこれにしとって、ちょっと話していただきましょう、うん。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
サクラっていうですね、まあ、軽自動車なんですが、まあ、EV 車っていうことで、ハイブリッドではなくて、本当に EV、電気だけで動くという車になってます。うん、で、日産は、ハイブリッド車とか EV 車とかいろいろ出してるんですけども、軽自動車としては EV 車、今回サクラが初めてと。いうことです。まあ、軽自動車で EV っていうですね、うん、割とありそうでなかったジャンルに日産がチャレンジしたっていうところが、すごく注目されている車ですね。で、三菱の EK クロス EV っていうのがあるんですけども、それと兄弟車ですね。
う
ん、まあ、
そうですね、
企画としては、日産が企画して、工場は三菱で作ってるというところで、実は外装とかは違うんですけど、うん、中身はほとんど一緒っていうことですね。三菱の EX クロス EV とほとんど中身は一緒という形になってます。で、一応、昨年のですね、日本カーオブザイヤーを受賞したと。軽自動車で受賞したというのが非常に話題になりました。
初めてでしょ？
初めてですね。ね、はい。
初めてですね。はい。
まあ、そんな車ですね。
なるほど。これ、じゃあ、今ちょっとお話しいただいたんですけど、その日産は、電気自動車っていうのはサクラだけなんですか？それとも、他に
たくさん出してますね。日産はたくさんいろんな電気自動車出してるんですけども、うん、まあ、軽自動車としては初めて出したというところですね。
じゃあ、日産が出してる電気自動車の EV の中で一番最小サイズって、そんな位置づけなんです
か？そうですね。最小サイズでバッテリーも一番ちっちゃいということですね。うんうん、はい。
やっぱり軽自動車の枠の中で出したっていうのがもうエポックなんですよね、これ。多分
そうです。まあ、まあ、電気自動車ってやっぱりバッテリーが高いので、うん、値段がやっぱりね、500万、600万ってしちゃうんですね。
そうそうそう、
普通の、本当に普通のスタンダードなレベルで、うん、もう本当高級車と同じぐらいの価格になっちゃうんですけども、うん、まあ、サクラに関しては、まあ、軽自動車にまたバッテリーのせいですごく高くなってしまうんですけども、それを まあ、軽自動車だから、バッテリーを少なめにして、走行距離を小さくして、少なめにして、安くするというところで戦略で出したという車になってますね。
うん。なるほど。
で、三菱ってほら、資本上はもう、 あの日産の子会社みたいになってたんでしょ。
そうそうそうですね、もう資本は提携してるので、
うん、基本的にはもう、はい、うん、日産グループに入っちゃって
ね。そうですね。
そうなんだ。
で、三菱の方がですね、実はあの軽自動車の EV 出したことが以前あって。
ありましたよね。
はい、あったな、う
ん、
そういや、う
ん、で実はノウハウを持ってるんですよね、三菱は、そういう部分で。うん、で、あの、そういう三菱の軽自動車の EV のノウハウと、うん、日産の今までのあの EV を作り続けてきたノウハウが一緒になって、できた車っていう形ですね。うん、
なるほど。
すごいね、なんか全部いいとこ取りな車なんですね、基本的に。
そうですね、意外とあのやりそうでみんなやらなかったっていうところが、
うん、はい、あ昔のあのほら i っていう車あったでしょ、三菱の、はいはいはい、あの車輪が表にこう飛び出てるって、はい、あれの電動版があったような気が
した。あ、そうですね、ありましたね。
それ、はい、それくらいのあれは結構評価高かったような気がして。
そうですね、
覚えがあるんですけどね、はい、うん、
だ軽自動車のジャンルではなかなか市販化ってすごい難しいんじゃないかなと思うんですね、車のメーカーとしても。あのやっぱり価格を抑えて、ね、うん、高い電気自動車出さなきゃいけないってすごい大変だと思うんですけども、そこをチャレンジしてるっていうのがすごいなと思うんですね。
これ、うん、サクラっていうのはいくらぐらいしたんですか、これ。
ですね、車体価格が、200万円、一番安いパターンで200万円台、まあ、300万円近いんですけども、
はい、
まあ、実際のところですね、EV の助成金が軽自動車出まして、国から55万円、都から45万円で、合計100万円出ると、
うん、おー、すごい、
いうところなんで、
100万円出るんですね。はい、
まあ、ギリギリ200万ぐらいな価格で買えるので、うん、まあ、軽自動車としては、うん、まあ、ちょっと高いけども、まあ、うん、普通の、まあ、ちょっといい軽自動車と思えば、買えるかなっていうレベルまで、うん、まあ、助成金のおかげで。うん、
でも軽自動車の方が普通車より高いケースっていうの結構あるじゃないですか、日本の場合。
そうですね、今割ともう軽自動車がシェアで 40% ぐらいあるんで、うん、
軽自動車の、そうそうそうそう、だから軽自動車しか売れてないっていう、はい、印象があるんですよね、はい、日本の市場ではね。
だ割と軽自動車も今高い金額でも皆さんユーザーの方は買うので、それほど違和感はないんですけど、
う
ん、
それはランニングコスト、はい、ランニングコストが安いからっていうこととか、いろいろあると思うんです。車庫証明がいらないとか、
そうですね、ま
あ今いるのかな、
うん、税金とかも安いですし、
そういう、はい、税金とか安かったりとか、うん、はい、いろんなことがあって、軽自動車がいいような感じがするんです
けど、ね、そうですね、まあ、日本の道路事情に合ってるかなって気がしますね、うん、
合ってるよね、
はい、燃費とかも考えると、はい、
そうそうそうそうそうそう、うん、
じゃあまあ一番気になるそのバッテリーの性能っていうんですかね、その辺からまず話していただきますかね。
はい、バッテリーに関してはですね、20キロワットアワーっていうですね、まあ、ちょっと数字で言うとイメージできないんですけども、まあ、普通のですね、EV 車の半分とか3分の1とか4分の1とか、そういうレベルのバッテリーしか乗ってないです。で、まあ、EV 車ってやっぱ走行距離が皆さんハイブリッドじゃないので、
うん、気になる
ですね、はい、充電が切れたらどうなっちゃうんだろうみたいなところがあると思うんですけども、まあ、軽自動車ならではの、まあ、車体が軽いというとことか、まあ、燃費って言い方するんですけど、燃費じゃなくて燃費って言い方するんですけども、うん、それを割とギリギリまで車重を軽くすることで、まあ、180キロまでは満タンで走れると、うん、満充電で走れるというと、う
ん、これすごいよね、はい、180キロすごいよね。
そこまでやって、ただですね、普通の今 EV 車って400キロとか500キロなんですね、1回の走行距離が。それに比べると半分以下じゃないかっていうところで、はい、だそこがネックで、うん、もしかしたら売れないんじゃないかなっていうところはすごく心配されてたんですけども、
あった、う
ん、実際のところですね、まあ、日産と三菱が提案するのは、まあ、1日の軽自動車の、走行距離は大体まあ20キロぐらいしかみんな走んないんじゃないかと、街中で。
そう
すると1週間、ま、乗って週に1度充電すれば乗れる距離じゃないかというところで、まあ、ギリギリのこの20キロワットアワーで180キロっていうところを決めたそうです。
うん、なるほど。
それで価格も抑えられて、まあ、一様に売れてるというところがあります。
うん、
でも現実的にはやっぱり家帰ってきたらやっぱり充電して満タンにしときたいじゃないですか、我々としては。
そうですね、最初の。
で、そうですよ。
実は
家帰ってきたらやっぱり、はい、うん、充電しますよね。
はい。最初のうちはですね、充電してたんですよ、毎日。はいはい、まあ、一晩つないどくだけ、コンセントつないどくだけなんで、そんな手間ないんですけども、
はい、
最近はですね、週1回になりましたね。
はあ、 そういう気持ちになる。
そういう気持ちになります。なりますね。意外とですね、バッテリーが少なくなってきても、走るなっていうのと、あと、ある程度こう充電ポイントが分かってくると、万が一、バッテリー切れても、ここで充電できるなって気持ちがあるので、家で満タンにしなくても、まあ、割とのんびり、週1回ぐらいの充電でいいかなって気になってきましたね。
それ、そういう人間がなれなんですかね。
そうです。
やっぱり理解度が高まるからそうなるんでしょうね。
あと、スマホと一緒で、まあ、充電回数は少ない方がいいんじゃないかなって気がすごくしてて。
うん、電池が傷むから。
そうなんですよ。で、やっぱバッテリーのですね、まあ、古い EV 車だと、セルがですね、やっぱ少しずつ傷んでって減ってっちゃうと。90%、80% と。いうところがあるので、このサクラが5年、10年経ってバッテリーがどうなってるかっていうのまだ発売したばっかりなの分かんないんですけども、これ考えるとですね、まあ、充電回数は少なめの方がいいのかなって気もしてます。
うん、これバッテリーとしては、テスラなんかと同じ、その、パナの
リチウム
セルなんですかね。
ちょっとセルの仕組みは分かんないんですけども、まあ、日産で、リーフっていう電気自動車かな。リーフかな、うん、の、
はいはい、ありましたね。
リーフが、40キロワットアワー積んでるんですけど、それのちょうど半分をこの車体の下に積んでるということで、まあ、その辺は日産もこの、バッテリーはすごくノウハウがあるので、まあ、結構やっぱりバッテリーって加熱がすごく怖いところがあって、うん、まあ、急速充電すると加熱したり、高速走ったら加熱したりするんですけども、うん、その辺もうまくバッテリーが加熱しないように管理してるってところが、まあ、日産の技術かなっていう感じ。
なるほど。
なんかそこの
購入するときね、
ノウハウだって、うん、
購入するときはリースなんてオプションであるんですか。まあそれはあると思うけど。
ですね。最近リースがすごく日本の中で入り始めて、トヨタとかキントとかですね、うん、月何万円かで結構高い車乗れるみたいなのがあるんですけども、サクラもそろそろ。リース始まったのかな。始まりそうな感じしますね。
うん、でなぜそんなこと言ったかっていうと、例えばバッテリーがね、わかんないんだけど、まあ、5年、ぐらいしか持たないとしたら、もう5年リースでさ、で、5年経ったらまた新しいのにこう乗り換えて、これがいいんじゃない
か。もうやっぱり、ね、それが一番いいと思いますね、うん、私も。
ね、
ただですよ、ね、去年発売した段階では、このサクラのリースがなかったので、うん、すごい悩んで、結局買っちゃいました。
そのちょっと外れちゃうけど、リースなんかでもそういう100万円近いその補助っていうのは受けられるのかな。
リースはないんじゃないですか。購入しないと、
うん、リースはないでしょうね、うん、
そうするとやっぱりちょっとその、まあ、リースってなんとなく僕もキントとかいろいろ見てみるけども、やっぱり延べ払いっていうか結局は分割に近いような、
うん、近いよね、
ただ、
うん、
ね、いろんなその何、あれ何でんだっけ、
まあ、所有してないから税金なんかもさ、
そう違ういろんなもんがね、省けるっていう面はあると思うけど、ね、うん、トータルで考えるとちょっと割高、その100万円が受けられないっていうと結構なね、あれになっちゃう
んですかね。だけどやっぱりほら、事業主がさ、
事業主が経費で落とすためにこれリースっていうのがあるわけだから、その儲かってる企業なんかはその経費で落とせる人にとってはそのリースの方がメリットあると思う。
そうですね、う
ん、まあ、それよりもさ、それよりもで、うん、このともかくバッテリー車に限って言えば、バッテリーの寿命ってのがあるし、うん、それを交換すると結構な高額な費用になっちゃうわけですよ。
そうです、
だから例えばさ、うん、最初にね、その補助が受けられなくても、うん、例えば5年ごとにこう常に要するにバッテリーを交換したというふうに考えれば、悪くないかなとは思うけどね。
まあ、そういう保証みたいなのないんですか、うん、バッテリーが何パーセント、例えば iPhone なんかでもそういうのってありますよね。バッテリーが、2年以内に 80% 以下になっちゃったら、こう、交換してくれるとか、そういうような何か、保証的なものってないんですか。
ですね、車両の、なんか保証は入ったんですけど、うん、そういうのはないと思いますね、多分。はい。
うん、それが多分最初に買う人のその一つのね、心配事ではあるでしょうね、うん、確かに。
そうですね、まあ、実際本当どれぐらい持つのかってまだ誰もわからないので、
うんうん、
そこがちょっとわかんないですね、うん、はい。
テスラなんかで最初そういう保証みたいなのがなんかあったように思うんですよね。
あ、そうですか。
やっぱり、香港って今テスラ5台に1台テスラじゃないかっていうぐらいテスラだらけなんですよね、うん、もう香港歩いてると本当もう 信号待ち3台全部テスラとかね、うん、そんなこと普通にあるからね。
香港そんな何百キロも乗らないでしょ毎日。
いや、やっぱりそうなんだけど、まずやっぱり香港は最初、うん、とにかく安あの税金がかからなかったっていうことが大きいよね。
っていう時期があったからね、う
ん、あったからね。それから香港はやっぱりあのその充電ステーションをとにかくすごい勢いで増やしたんですよね、うん、だからあの世界でも一番混んでる充電ステーションっていう感じらしいですね。あの充電ステーションって多分さくらなんかでも同じだと思うけど、どこのに充電ステーションがあるっていうのはあのそのインパネっていうのかな、パネルから見えるんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、あのナビ上で見れますね、うん、はい、
見れますよね。そういうのがあって、それでそこに今待ってる人がいるのかとか空いてるのかとかね、そういうことが分かるっていうことで、それで言うと世界でも一番その、高稼働率っていうのが香港だっていう話聞いたことあるけどね、
うんうん、香港って電気の再販しちゃいけないんでしょ。
そう、それよ、リセラーが うん、リセラーができないから、
できないからね、
香港の場合は。
そう、うん、そう、それが、
だからそれを、それをチャージを事業とする業種、その要するに会社ができないわけ、
うんうん、
日本もそれに近いのかな。あの要するに今お二人が言ってるのって、香港ってあの電力会社が2社あるんですけど、そこは再販、あの そこ以外が再販しちゃいけないので、だから今、うん、チャージのステーション行くとただで、あの当初ずっと入れられてたんですよね。だから実際にはさっきおっしゃった電費っていう話で言うとずっとただで走れてるっていう、そういう
すごいよね。
で、それから日本も最近そうなりつつあるの、たまにあの日本に今回数ヶ月帰った時見たけど、駐車場、公共の駐車場なんかに行くと非常にいいところに電気自動車のその、充電スポットなんかが用意してあったりして、電気自動車で行くと、一番その便利なところに止められるとかね、っていうような、そういうのが香港では結構あって、うん、そういうのも、人気がつく、後押しになったという気はするんですよね。
でもそれ誰でも止められちゃうでしょ？電気自動車じゃなくても。
いや、本当は止めちゃいけないんだけど。
止めちゃいけない。
本当はいけないんだけど。
現実的に止まってるって、
でも、僕が見てる限り、それは止まってなかったです。
もう運転しないから分かんないんだよ、
う
ん、それへんが。
そうだね。
絵がなくなっちゃったから。
いや、でも、そういう人はいてもおかしくないね。伊藤さんなんかそういう人いるんじゃないですか、うん、そういうスペースに変な人が止まってるっていう。
日本だとですね、まあ、電気自動車の普及率が 1% ぐらいなんですよ。そんなレベルなので、うん、例えばまあ駐車場が満車に近いと、もう普通車がガンガン止めちゃうんですね、EV スペースに。で、それも、うん、やっぱりね、駐車場の管理の方もそれ認めてて、まあ、EV 車優先だけども、うん、満車では止めちゃっていいよっていうような感じにしちゃってるんですね、うん、どこも。
まあ、しょうがないね。はい、
だそうすると、ほとんどですね、駐車場に行くと充電できないってことが多々ありますね。
うん、
まあ、ナビ上では空いてるんですよ、充電スポットが。ナビ上で見れるんですよ、充電スポットに今充電中か、ね、うん、空車かっていうの見れる。
それはまあ充電してれば分かるんだよ、ね、充電してなきゃ分かんない、ね、
充電してないで車が止まってるってことがあると、あっていう、せっかく行ったのに充電できないっていう、その車どいてくれないと充電できない。
もうほとんど電気がないときにやっとたどり着いたら誰かがやってた
それ嫌だね、
はい、それこの間経験しました。やっちゃいました。
あったあった、はい、この間ありましたね、は
い、銀座を走ってですね、銀座の駐車場あちこち回ったんですけど、どこも車が止められちゃってて、で結局新橋まで足を伸ばしたら充電できたんですけども、もう銀座が全滅でしたね、
まあ、そういうことはあるんだね、はい、
そこで気になるのは、自宅はやっぱり200ボルトですよね、あれ、はい、改造とかそういうことなんですか。
そうですね、200ボルトのコンセントを外に付けました、工事で、まあブレーカー自体はちょっとアンペア数を上げただけなんですけども、外に外付けの200ボルトのコンセントを付けましたね。
うん、なるほど。それで何時間ぐらいかかるんですか、
ちゃんと
フル充電に。
200ボルトのフル充電だと大体8時、ゼロからやると8時間ぐらいですね、100% するのに、
うん。じゃあ、寝てて、朝になると、必ず満充電にほぼなってる、
うん、そうですね、夜やれば絶対大丈夫って感じですね。
うん
うんうん、
リーフに乗ってる人、もうひょっとしたら10年ぐらい前の記事かも分かんないけど、タイマーつけてね、だいたいその満充電になったところで切れる、満充電に ならなくても 4時間、3時間とか4時間で切れるようにタイマーセットして、で寝ちゃうと。それで次の日は、うん、まあ、ほぼ満タンになってると。それで会社にそれ乗っていくと。でもう、その人はもう会社と家の往復だけで、その電気代対、ガソリン代っていうことで考えて、リーフに乗ったっていうような記事を読んだことがあるんですけどね。だから、そういうところで上手に、それをつけっぱなしにしてて、充電されてなかったら電気代には反映されないんですかね、今の。
あ、そうですね。
そのくらいインテリジェンスになって、
は
い、
自動で、満タンだったらオフになりますね。
昔のリーフダメだったんだ。昔のリーフは10年ぐらい前のチャージャーは、そういう、機能がついてなくて、ね、うん、それを
回避するために、怖いね、
うん、それを回避するためにタイマーをつけましたっていう、そういう記事を読んだ記憶があります。
ただ、さくらにも実はタイマー充電ついてまして、で、これ何に使うかなと思ったんですけど、例えば、バッテリーってやっぱり 100% 充電しない方が多分長持ちすると思うんですよ。80% ぐらいまでで使ってた方が、実は長持ちするんじゃないかなって気がするので、80% ぐらいになるところで止めるようにタイマーをセットしたりすると、もしかするといいのかなって気はしてます。
うん、なるほど。
スマートフォンと一緒ですね。はい。
そうですね。
で、これサクラの電池を家で使えないんですか？
ですね。サクラはそういう機能ない。他の EV はあるんですけども、サクラは外には出せないのかな、うん。ちょっとそこまだ勉強してないんですけども。ちょっと
いや、なんだっけ。家のそばにつけて、家が停電の時に、なんだっけ、よくリーフの宣伝だったじゃん。
はい。
そうそう。だから、うん、
自宅にですね、
はできる、
充電器ではなくて、給電器って言いますか、車から給電する装置をつければ、EV 車をお持ちの方は、それで自宅の電気を賄えるっていう。
できる。
はい、
だそれは災害時とか、停電になっちゃった時とか、そういうことなのかな、
そうですね。あと一番いい使い方がですね、太陽光を家で使ってる方。太陽光ってやっぱ蓄電できないじゃないですか。だから太陽光を EV に蓄電して、その蓄電をまた家に返すみたいな使い方すると、もしかすると、エコなのかもしれないですね。
なるほど、はい。確かにそうですよね。
まあ、自宅で
太陽、
はい、充電するの大変だと思うんで。
太陽パネルの欠点ですもんね。はい、充電、どっかに溜めとくってことができ
ないから、
結局、無駄になっちゃうっていうね。そこを、なんとかそこで一時、保存っていうのができるっていう、そこは大きいですよね。はい、
で今、車中泊関係のね、YouTube なんかで結構やってるよ。要するに、でっかい、電池を買ってきて、で、太陽光パネルつけると、ほとんど何もしなくたって全部それで賄える。本当かそうわかんないけど。そういう風化になってる。
その辺はね、ちょっとね、もうちょっと後で、その辺も含めて話してもらいたいと思います。
すいません、アジェンダの順序あるよね。
その次ね、車自体の走行性能についてじゃあ、話していただきます。
そうですね、皆さんにはちょっと、さくら乗っていただいて、感じていただいたと思うんですけども、その時ちょっとお話ししたんですけども、やっぱトルクがあるんですよね。で、
これはね、はい、驚きました、私も。すごいトルク感があります、これが軽自動車っていう感じですごい力強いですね。
大体、その時皆さん乗っていただいて4人で大人4人乗って街中走ってたんですけども、多分軽自動車的な非力な感じは多分感じられなかったんじゃないかなと思って
。全くない、はい、坂道も全然力強いこと持ってきましたからね。すごいトルク感はすごいですよ、はい、確かにそれはありました。まあ、これは電気自動車に大体一般的にね言えることですから。
最高速はやっぱり大きな車には勝てないんですけども、100キロ以下であれば、多分普通のガソリン車と比べても、引い出てるんじゃないかなって、トルク感。
出やすいですね、
は
い、トルク。
いや、全然トルク感があって、力強いですよ、間違いない。これはもう、明らかですね。
で、日本の軽自動車の規格が、一応、馬力が64馬力といいますか、64ですね、64馬力なんですけども、最大トルクに関しては実は規定がないそうで、最大トルクが195って数字なんですけども、これ、普通車の倍ぐらいのトルクがあるそうです。なので、
しかも軽いんでしょうね、はい、それなりに軽自動車
で実は これってサクラってあの元のモデルがあってデイズっていうモデルがあるんですけども、軽自動車デイズ、日産デイズってのが、日産デイズって実はこのサクラを作る前のモデルとして実は出してて、軽自動車からEV 車にするためのモデルだったんですよ、デイズって実は。
ほう、
はい、で全く同じ形なんですよ。でデイズを作って、このデイズに EV を乗せるとどうなるかっていうことで、もうずっと日産は研究してたっていうところがあるんで。でそのデイズに比べるとバッテリー積んでる分やっぱ120キロとか150キロぐらい重たいんですね、この車って。
ああ、なるほど。
軽自動車で100キロ以上重いって多分とんでもないことで。
それは4人乗ってるの、
そうなんですよ。もう そういう状態でもうトルクが不足が感じないっていうのはやっぱりすごいパワーあるんだなっていうのはすごく感じます。
僕運転させていただいたんですよ、そのさくらちゃんを行った時ね。それでちょっと怖かった、すごい力強すぎて、なんかもう本当になんすかガソリン車、僕ジムに乗ってるんで、それと同じようにアクセルを踏み込むともうかなりの勢いでピョーンって出るんで怖かったですね、ちょっとね、うん、そのぐらい力強く感じたんですね、うん。
あれ、ケンさんの運転動画って出るんでしたっけ、うん。
あ、そうそうそう、ちょっと待って、ケンさんの出せるかな、
ある、うんうん、
ちょっと待ってね、ちょっと待って、ね、
恥ずかしいじゃん、いや恥ずかしい恥ずかしいだってさ、ずっと右ハンドル乗ってなくてさ、左ハンドルの調子でやったらワイパー動かしちゃっただけして
日本にいらっしゃった時にちょっとさくら運転していただきました。
そうそうそうそう、
ちょうど免許更新されたタイミングだったんで、そうそうそう、よろしいかなと思います
。そうそうそう、はい、免許がそのたまたま更新できたんですよねだから運転できたんですけど、あれ免許更新して一番最初に乗ったのがさくらだったっていう話ですすごい。
そうか、伊藤さんのね画像がね、これね多分非公開になっちゃってるんじゃない。
ああそうですか、じゃあちょっと待ってくださいね。
そうか、うん、
じゃあ、うん、一瞬公開しますね。
はい、
まあ、もし、ケンさんよければ公開しちゃいますけど。
ああ、公開で OK ですよ。
公開で OK ですか。
もう
何も、何隠す
の、プライバシー、もう、むしろ、すぐ、すぐよ、人の前で脱ぎたがる方
で。あ、そうですか。じゃあ、公開にしちゃいます。ちょっと待ってください。
は
い、
大丈夫です。
まあ、URL 送りました。
お、来た来た来た。行きますよ。
あ、行けますか、うん、はい。
行けます行けます。ちょっと待ちくださいね。
ああ
緊張しまくってる。
これ言ったもうちょい先ですね。
なんかね、反対側の道に入りたいように。
そうです
ね、ここをじゃあ右に、あ、ごめんなさい、間違えちゃった、ごめんなさい、右に入ります。無料駐車場です。
ケンさんグーテしてるね。
これ U ターンして、
はい
ね、なんか怖いんだよね。
おい、お、
はい、第、あ、よろしくなんか
すいません、
なんか、
うん、
まあどっちにしてもね、電気自動車って早いのよ、
うん、
ね、まあ香港でも時々、あ、まあ時々ってしょっちゅうテスラ見るんだけど、うん、見てると早いね、やっぱりね、
はい、うん、テスラ、ね、うん、
やっぱりテスラ乗ってる友達に乗してもらって、必ずやられるのは伊藤さんと同じで、信号、赤信号から青に変わった時の
だってさ、
ぶっ飛ぶのがね。
この間うん、この間ほら、一回で、Facebook でリンクを貼ったけどさ、うん、ともかくフェラーリの市販車最速とね、うん、加速、やって、04のタイム来たったら比較にならないんだよ。テスラの速いんだよ。いやいや、
もうテスラの
速い、ね、それほど速い、
うんうん、
そのくらい速い、
うん、そうそうそう、
とんでもない電気自動車やったら速い
問題は音をしない
から、最初から0から最大トルク出ちゃうんだからさ、あの仕組み上ね、それはやっぱ速いですよ、う
ん、音が出ないって辛いね、ちょっとね、
うん、やっぱり疑似音出す ね、
うん、そ、まあ、その辺は改良の余地あるね、確かに。その、うん、これ静かすぎるからね。
いや、これから、これから乗る人はやっぱり静かな方がいいと思うよ。う
ん、やっぱり音がある程度ないと、その、周りの人も、あ、車が来たとかさ、認識できないから、やっぱり音はある程度した方がいい。
うん、やっぱ怒鳴るんだよ。こ、どこ見て歩いてんだ、この野郎とかさ。
それはあの美しくないんだよね。やっぱりあの
僕なんかあの僕なんか言われそうだけどさ、そういうことをね。
あのフェラーリのあの不機嫌そうなあの排気音っていうのバババババババっていうあれがあるとないとじゃちょっと。
まああれはね、うん、あれはその時代を知ってる人がそういうのそういうことを言ってのたまわってるだけであってさ、うん、やっぱり静かの方がいいよ。
いやまあ静かの方がいいに決まってんだけど、まあそれはそうとしてあのある程度。まあ、疑似音でもいいから音が出た方がいいと思う僕は思いますけどね。あの走行音っていうのは必要だと思う、うん、ちょっと、
うんうん、周りの人にとってはね、やっぱり後ろから車が近づいてるかどうかっていうことで、かなり
怖いよね。
あの注意をそこに向けますからね、うん、ないっていうのはやっぱり怖いよね、
うん、
いや最近ね、最近っていうかこの日本いるときに、日本ってほら歩道自転車が結構走ってるじゃないですか。
うん、
あれやっぱりあの師匠あのなんか物音がすごいからちょっと、
いやあの
気をつけてね。
少し聞こえないんだよ僕
あのこそろそろ
あ
の立ち上がれってか言われてるんじゃない、あのアプローチ
あのそのやっぱり日本で怖いのってパッとこう何歩いてて、そうすると後ろから自転車が追い抜いてきたりする瞬間あるよね、うん、あれちょっと事故起こらないのかな。僕がそのいる 1,2 ヶ月の間にその軽い接触っていうか手が自転車に当たったりっていうようなことを経験したんで、うん、ないのかなと思うけど、やっぱあれも音があれば、ね、
あれはだけど抜いちゃいけないよね、うん、あの自転車乗る人 の、 あのやっぱり気をつけてもらいたいところだね、うん、そこら辺ね。
やっぱ車が音がないっていうのはああいったことをその 人間対自転車だとまだしもね、人間対車でやっぱり起こりがちだからね、うん、そこはやっぱりちょっと怖いなっていう気がするけど、
う
ん、
そうだね、
うん、で、あ、伊藤さん話がずれちゃったんだけど、はい、オートパイロットと E ペダルっていう、その辺もこれの面白い機能の一つだと思うんで、ぜひ紹介していただき、
あの E ペダルに関しては、あのまあ、これ日産特有 の、 あの機能なんですけども、まあ、アクセルを踏むと、うん、加速だけじゃなくて減速もできるっていうところがあって、走行中はですね、うん、ほぼブレーキペダル踏まずに走行できるというのがあります。これ、ケンさんにも乗っていただいたんですけども、
そうそうそう、
はい、あの面白い機能ですよね。
うん、あの、エンジンブレーキっぽく使えるでしょ。
そうですね。
あの、
はい、
ね、びっくりしちゃうぐらいです。その、あの、電気自動車で、それ、あれがついてないと、スーっていっちゃう、あの、なんですかね、あの、アクセルを離した瞬間でも、惰性でもって、スーっていくっていうのがなくて、徐々に減速するでしょ、ぐーってね。あれが、あの E ペダルっていうのは良かったですね。あれは非常にいいアイデアだと。
それはなんでそうなるんですか？
ですね、
その、
うん、まあ、もともと、ガソリン車の場合は、エンジンブレーキっていう、概念があると思うんですけども、うん、まあ、減速すれば、逆に、ブレーキがかかるみたいな。感覚があると思うんですけど、うん、それを、まあ、電気自動車の場合それがないわけですね、エンジンブレーキっていう感覚が、うん、それがないのをわざわざアクセルを緩めることによってブレーキがかかる仕組みを E ペダルっていうのを作ったんですね。だこれが、うん、まあ、さすが日産というか、
要するに、うん、要するにあれはタイヤを回すことで発電させることで負荷をかけてるっていう意識だったと思うんですけど、
回送ブレーキっていう、
そういうイメージ、
はい、もありまして、まあ、
回送ブレーキっていうイメージだったんですね、はい、だから、はい、それをだからワンセットにしたわけですよね。ブレーキ踏むときじゃなくて、アクセルを離したときに、なんですかね、発電をさせるわけですね。発電させることによって、負荷をかけて、タイヤを止めるっていう、そういう、ことだというかに、うん、僕は思ったんですけど ね、
ね、はい、あれ回生ブレーキで、うん、まあ、電気は蓄電できるので、まあ、ブレーキかけることは電気自動車にとってはすごくいいことですね、
いいことだね、うん、
最初慣れるまでちょっとあれかな、違和感っていうのはあるんですかね、やっぱり。
最初はやっぱりびっくりしましたね、 なんだこれはと。ブレーキを踏まないで運転するってやっぱありえないじゃないですか。多分私も30年近く車運転してたんで、ブレーキを踏まないで運転するってどういうことなんだろうと思ったんですけども、一日運転したらですね、なんて楽なんだろうとですね、ブレーキペダル踏まないってこんな楽なんだっていうことに気がつきました。
あ、そうなんですね。で、あとオートパイロット、
いや、オートパイロット、
そうですね、あと、オートパイロット、日本では CM すごくやってるんですけども、キムタクとかやってるんですけども、
キムタクがね、はい、やってますよね。
さくらの場合は、オートパイロット2じゃなくて、普通のオートパイロットがついてるので、ハンドルから手は離せないんですね、ハンドル持ってなきゃいけないんですね、ハンドル持つっていうのは、多分なんか静電気かなんかで認識してると思うんですけど、手は離せないんですけども、ハンドルの動きとアクセルとか車間距離とかはもう自動で全部やってくれるというオートパイロットがついてます。
あ、なるほど。あれ今オートパイロットの3っていうのまであるんでしたっけ？3がほぼ自動。
そうですね。多分経路まで行くんじゃないですかね。はい。もう家から目的地まで行っちゃうみたいな感じだと思うんですけども。はい。
なるほど。あれでも実際にじゃあハンドルを離したってことをさくら自身が認識しちゃうから離すってことはもうそもそもできないんですね。離したらもうオートパイロットが切れるってことなんですね。
まずですね、1分ぐらい経つとアラームが鳴り響きますね、ハンドル持てって。で、さくらの場合は SOS コールっていうですね、コネクテッドカーっていうことでコールセンターとつながってるんですけども、あまりにハンドルを離したままオートパイロットしてるとその SOS コールがいって、緊急事態だみたいな形で、サポートが入るみたいな仕組みになってるみたいですね。
もうお前運転やめろってこういうことですね。
もしかすると、
いや、寝てるんじゃないかとか、あるいは病気になっちゃった
り、病気で意識不明で倒れてるんじゃないかっていうような、
そう、はい、あるよね、ある、
はい、あれ、よくほら、最近、つい昨日か一昨日もすごいの見たけど、そのテスラじゃない、ごめん、
プリ
ウスが、暴走プリウスみたいになって、ああいうのになっちゃうけど、ああいったことは起こりえないんですか、じゃあ、さくらだと、
どうなんですかね、そういった SOS コールの状態になったときに、自動停止になるのかな、ちょっと分かんないですね、
いや、昨日のやつっていうのは、ぶつかって、戻ってきて、後ろぶつけて、もう一回またぶつけてって、それを何回か繰り返して、それで最終的にぶつけてながら、また他の道へ行って、駐車場に入ってぶつかって止まったっていう、そういう画像の話をしてるよね。そうでしょ、
そう、ひどかったね。
あれはもう、70代の方の運転で、なってくる。ああいう運転っていうのは、基本的にはさくらでもできると思うんですけどね。ぶつけようと思ったら。
アクセル踏みゃいいんだから。アクセル前に障害物があって止まるか止まらないかっていう、そういう、のとは別の話だもんね。でも、オートパイロットモードだと、前に障害物があれば当然強制的にブレーキがかかるわけですよね。
そうですね。それはそうですね。自動運転
だから。オートパイロットならね、
はい。オートパイロットのモードであれには起こりようがないけども、オートパイロットをしなければ、もちろんぶつかっちゃうよね。
ぶつかるってことはできる。
あと、最近の車は、ほぼ衝突回避の仕組みがついてるので、普通はブレーキかかるんじゃないかなって気はしてるんですけども、車なので自動で。はい。
じゃあ、オートパイロットであろうがなかろうがってことなのかな。逆にあれ、昨日のひどい動画って、あれはあんだけいろんな話題になってるのになっちゃうんだね。
そうですね、多分最近の車はみんな、
ついてないんじゃない、
普通ぶつからないようになってると思うんですけどね、避けるようになって、
いや、あとね、フルスロットルにした場合は切れるんです。
あ、そうなんですか。
床まで踏んじゃったら、床まで踏んだらば、それは危険を回避するためにフルスロットルにしてるっていう判断するんです。だからそういう、その余計なったらおかしいけど、それがあるがために、ああいう、
あれはひどいね、
思いっきり、バーンっていうのがある。
だから要するに何を基準にするかであってさ、そういうやっぱり気違いを基準にしてもしょうもないじゃん。
そうい
うことだよね。
ちょっとよくわかんないね、あれは。
昨日のはちょっと恐ろしかったね、あれね。一昨日あたりからツイッターで随分散見されてたやつがね、テレビにまで、
出てたね。 で次、その辺から次コネクティッドカーとしてのモバイル機器としての魅力、この辺が我々にだんだんあのこう、そうそうそう、興味の対象になりやすい、
ね、だってなんすだってもう走るスマートフォンだよ ねもう感覚として
そうだね、
まあ、正直言うとですね、
ちょっとすみません、はいはい、一回これあの休息2分間ぐらいお願いします、はい、ちょっとあのね、あ、なんていうかあれがあの多分ね、僕 Wi-Fi 戻ったと思うんですよ。
じゃあ一回
で Wi-Fi 戻ったんで、
このままやってますね。
わかりました。ちょっとじゃあ一回僕落ちますね。はい。
だから走るスマートフォンね。何でもできちゃう。
そう。そうなんだよ。
で、これ生理的になんかできるんですか？なんか話すとなんかやってくれるっていうの。
ああ、音声コマンドですか？
ダメかな。
はい。
普通にあの、Android Auto と、Apple の CarPlay、
ね、Siri
ですね。まあ、それは、
うん、
は
い、CarPlay ね。
それはあるんですけども、はい、日産独自の音声コマンドあんのかな？使ったことないですね。あるかもしれないですけども。
うん。
はい、
あれ？なんか音
がしてる。まあ、できるでしょうね。そうですね。ある程度はね。
はい。
多分、うん。であとはその例えばアジェンダにそのあおっつけあると思うんだけど、やっぱりリモートでしょうね。
そうですね。
やっぱりリモートで、はい、何かできると、これは結構ね便利だと思うんですよね。ま
あ、
考えても。
クラウドにつながってる車がクラウドにつながってると便利なんだなっていう改めて驚きました。
確かに。はい、うん。
エアコンオンにしてとかね、
はい、
ヒーターオンにしてとか、はい、そういうのはいいですよね、はい、
あと車、うん、よく鍵かけ忘れちゃうんですけどそういう時外であかけなきゃ
ああ、
おお、なるほど。
でリモート的にこの車の周りっていうのはこの画像的には見えるんですか、リモートで。
それは
なんか見ようと
したら、それはまだできてないですね。やろうともできますね。そうですね。
ねえ、
それ面白いですね。あ、
防犯的なね、はい、そうですよね。
結局すいません、
まあ、ドライブレコーダー的なものがね、はい、ついてればもうできるはずですよね、
うん、
で Wi-Fi 戻ったの？
戻りませんでした。
あれ
戻ったように見えたんだけど、戻ったように見えたんで、あれおかしいな、なんでダメなの。
まあ今日はもうその諦めていきましょう。
このままでいきます、うん、このままでいきます、うん、すいません。
じゃそのコネクティッドカーもう一回ちょっと仕切り直しで、うん、モバイル機器としての魅力っていうそこをちょっと語ってもらいましょうか。
はい、正直ですね、私あの電気自動車にあんまり興味なくてうん、まあ年も年なんでそろそろ車の運転やめようかなとか思ってたんですけども、このさくらの記事を見たらコネクテッドカーっていうジャンルがあるっていうのを初めて知って、ネットにつながる車ってなんだろうと思ったらですね、欲しくなっちゃったんですね。あんまり電気自動車の今までの電気自動車の機能って実はあんまり速いとか燃費がいいとか実はあんまり興味がなくて、ネットに車がつながるとどうなるんだろうっていうのをちょっと体験してみたいなってところが一番大きかったところですね。
さすがね、
はい、
さすがですね、モバイラーですね、
うん、はい。まあ、で実際車がネットにつながるとどうなるのかなと思ったらですね、当たり前であるんですけども、まあ、通信機能が載ってるわけですね、ここさくらには。で常にクラウドに通信されてるので車の位置は分かりますし、まあ、車の状態も分かると。でアプリで車を制御できるというところがあったりしてですね、まあ、意外と不思議な感覚ですね。まあ、車と思えないような、もう本当モバイル機器みたいな感じで扱えるので、それがすごく楽しい。
伊藤さんがやってたやつで、ほら、寒い朝、ヒーターを、かけといてっていうの。
そうですね。乗る前エアコンっていう機能があって。
乗る前エアコンって、はい、そうそうそう。車を温めたり、冷やしたりできる。
はい。アプリ上でエアコンポンってやると、エアコンが入るというところで、うん、今もう寒い時期なんで、必ずエアコンつけてから車乗ってますね。
うん。
で、まあ、この乗る前エアコンのいいところは、コンセントがつながってれば、コンセントから電気がいくんですね。うん、 で、そう、実はあの、
電費関係ないですよね。
あの、EV 車って、エアコンの消費がすごく大きいんですよね、実は。走行よりもエアコンの負荷がすごく高いので、エアコンつけなければすごく長距離走るんですけども、エアコンつけた瞬間に本当、走行距離が半分ぐらいになっちゃったりするので、それか、
はあ、そんなにある。は
い、それ考えると、エアコンを切って走った方が、エコっていうか長持ちするので、まあ、乗る前にエアコンつけといた方が、
う
ん、まあ、こういうバッテリーが少ない車にとってはすごくいい機能かなと思いますね。
なるほどね。やっぱりエアコンヒーターでもっていうことですよね。そうです。ヒーターの方がもっと食うんだ。逆に言ったらヒーターの方が温度差大きいですもんね。そ
うです
ね。
例えば、まあ、最近だともう 0度とか普通なんですけども、
0度から30度って30度、はい、うん、そうですね、25、6度、はい、差がある
わけですからね。25度ぐらいにしようと思ったら、うん、その25度までに加熱する、うん、やっぱり電費ってやっぱすごくあるんですよね。それを事前にそこまで暖かくしとけば割と楽にそんなに、うん、バッテリーを消費しない
と、ね、プリヒートですね、はい、オーブンを温めといてね、パン焼く前にオーブン温めとくってやつを。
そうですね。こんがり焼けますよって美味しく焼けますよって。
でさっきちょうどドコモのあれを契約されたとか、
あ、そうですね、
っていうのを書かれてましたけど、
は
い、
まあ、ここ通信機能が元から載ってるので、まあ、日産コネクト EV っていうのを契約すれば、まあ、年間7000円ぐらいかな、うん、クラウドで常に車つながってるんですけども、それだけじゃなくて、この車自体がアクセスポイントになるっていう機能があって、年間で1万3000円なんですけども、LTE 使い放題で、うん、同時接続5台まで。だ、車に乗ってる人は、う
ん、それ、
は
い、それすごくいいな、なんか魅力的。
そうなんですよ。これ、私今スマホ3台でパソコン1台で4台使ってるので、ほぼ使い切っちゃってるんですけども、うん、気にしないで、車乗ってる間は通信気にしないでずっと使えるので、走行中も、どこ行ってもずっとネットはつなげられるので、モバイル機器をたくさん使う方にとってはすごく便利。
あ、なるほど。じゃああれだ、れ、伊藤さんのその車に乗って、この間みたいに我々が4人乗って、伊藤さんプラス3人ぐらい乗って使わせてって言ったら、いやごめん、もう1人しか空きがないんだよと、そういう話になるんですよね。そうそうそう、
ごめん、
5ガジェット、
はい、申し訳ないです。
もう4台使ってるからねって言って、はいはい、
自分のを使え
と。そうそう、自分自前で持ってきてって、
はい、まあ、それはそれでもいいよね、日産は想定してないと思うんですけど。
そうですね、はい、1人で運転者1人が4台占めるってなかなかない、
うん、まあ、そういう人を基準にしてません、しないってないことは確かだね、は
い、いや当初はそういう人多いと思うよ、でも、はい、伊藤さんみたいな、そのやっぱ新しいもの好きっていうか、ね、物好き、
そういう人しか買わない、そんなことないよね。
うん、ね、あら、ケンさん落ちたね。
落ちましたね。
うん、うん、
ちょっとケンさんはちょっと取り残してそのまま行ってみましょうか、はい、うん、なるほど。あとなんだっけ、こリモートキーでキーロックしたり、あ、経路表示とか、ね、あ、そうですね、そういうのもできるんですね、
は
い、
うん、まあ、普段ですね、私ナビはGoogle マップ使っちゃってるんですね、車に乗ってるのに、うん、ちょっと日産のナビと相性が悪くて、自分の通りたい道をなんか出してくれないので、Google マップ使っちゃってるってんですけども、日産 の、 アプリのナビを使う と、経路を検索すると、うん、例えば200キロ先のところに行くまでに何回充電する必要がありますよって、ここで充電してくださいまで指示してくれるナビがついてまして、それはすごく便利ですね、うん、まあ、参考になるっていうか、
あ、そうですね、はい、参考になりますよね、はい、うん、あ、それでそれに従ってこう充電していこうかなって、
ね、そうですね、まあ、一応充電のタイミングをそこで事前に、やっぱり200キロぐらいになると考えとかないと、万が一の時がやっぱ電結が怖いっていうところあって、はい、
ですよね、はい、実際この僕が師匠の家に、1月の頭に泊めてもらってる時に、伊藤さんが東京からね、鵠沼海岸まで来られて、長距離のテストがてらね、一緒にドライブしましたけど、やっぱり怖さがありますよね、ああいう長距離走ると。
すいません、落ちました。
大丈夫ですか？
うん、いや今またなんか電話かかってきて、
あ、電話
で、あの香港からあのジャンクコールがかかってきて、
あ、なるほど。
で、それで
叩き切っときました。
叩き切ったらなんか接続が切れちゃった。
あ、
うんうん、失礼しました。
いやいやいや、ね、そういうやっぱあの時でも結構苦労してあの来られたんですよね、きっと。
そうですね、
神奈川県まで、
はい、まあ、東京、
うん、県をまたぐっていうとね、
東京からまず藤沢に着いたところで、うん、藤沢で充電したというところがあって、で、うん、で藤沢からあの鎌倉江の島回ったんですけども、まあ、それで、まあ、帰る時もまた充電してから東京に帰ったというところで、あ、まあ、ただあの藤沢の充電ポイントって初めて使ったので、やっぱ土地勘がないので、帰りのポイントはちょっと結構迷いましたね。3箇所うろうろしてやっと1箇所見つけたみたいな感じましたね、はい、
うん。
あの辺は日産の、日産昔あったでしょ、あの厚木とか。
そうです、日産すごく多いんですけど、
湘南とか、うん、結構多いと思うから、うん、
ただそこ、
まあ、
そこはですね、
あの充電スポットもそこそこあるんじゃないかな、はい、
あの最初に行った日産のところが、まず先に充電してる人がいたんですね。そこ1台しかなかったんで、継続充電、うん、でそこは充電し始めたばっかりで諦めたんですね。で次の充電ポイント行ったら故障してたんですね、うん、充電器が
充電器が故障
で、3軒目でやっと充電できました。
あ、
まあ大体こんな感じですね、はい。
じゃあその最初行った時にあの先客の人とアイコンタクトでごめんねとでへみたいな、そういうのがあるんですか、アイコンタクトの会話っていうか。
ですね、大体ですね、
それ人によるでしょ、
はい、やっぱり手話じゃないの、
この間藤沢行った時はですね、実は私が先客になって後から来た人いたんですけども、ずっと世間話してました。さくらってどうですかみたいな、
ね、
EV
その人もさくらなんですね。
あ、その人は違います。その人
は
あの違う、リーフでしたね、はい、
リーフで、はい、あー、なるほど。同じ共通項の会話っていうのはそこでは生まれやすいですよね。
そうですね、で
電気自動車仲間
っていうか、やっぱ冬場は充電きついよねとかいろいろ情報交換して、あ、なるほどなみたいな
エアコンつけると半分になるよね
って、そういう話。あと充電がですね、寒いとなかなか行かなかったりするんですね。普段 50% 行くのが 30% しか充電できなかったりとか、そういうのがあるみたいで、そういう情報交換してすごく役立ちましたね、なるほどと思って。
うん、先輩がいるわけですね。
そうですね、そこにね、教えてもらいました、いろいろ。
うん、
あ、ちょっと一つで、ちょっと気になったことがあったんですよ。例えば今外部のバッテリーって結構大容量のものまで売ってるんですよ、うん、そういうものからこう使えないんですか、そういうものを。
できますね、200V で出力できるものがあれば普通充電できるので。ただもう一瞬ですよね、本当一瞬、ほんのちょっと、まあ、本当に何もなくなったときにそれ持ってれば一瞬は助かるみたいな、何キロか分は助かるみたいなのはできると思いますね。はい、
うんうん、
まあ、ガソリンをタンクで持ち歩くような感じとちょっと近いかもしれない、近いかもしれないですけども、
200V出力するポータブルバッテリーってないかもしれないですね。
いや、売ってる、ポータブルバッテリーもあるし、それからホンダのなんだっけ、ほら、プロパンガスで、カセットプロパンボンベってのあるじゃない、うん、あれで動く、はいはい、なんて発電機っての売ってます。で 200V 出ます、うん、でも出るけどすごい時間かかると思う、あれ充電すんの、
うん、まあ非常用だからね、そういうのってね、あったとしても、
まあそうだ
ね、まあ、電気自動車のやっぱバッテリーってでかすぎるので、もう、うん、ほんのちょっとっていう感じになっちゃうと思いますね、はい、
うん、
ちなみにそのメーターの信頼度ってのはどこまであるんですか、その残り何キロまで走れますっていうような、車なんかでもね、はい、うん、
割と信頼できるんですけども、
うん、
例えばアクセルをガンガン踏んでいくとやっぱどんどん走行距離が減ってったりとか、エアコンつけると走行距離が減ったりとか、そういうの割とリアルタイムで見れるんで、うん、まあ本当怖いですね、なんかね、あ、ゆっくり走ろうとかですね。
ゼロになったことあります？残り0キロ。
0キロはないですね。0キロって出ないのかな。バッテリーも残り何パーセントだろう、うん、5% くらい切るともうキロ数が出なくなるのかな、うん、なんか 1000になっちゃって、まあ実はそこから10キロ20キロ走れるらしいんですけども、1000になっちゃうんですよね、うん、
昔あの TJ のベンツでさ、あのその話聞いたことあるなんか、
うん、
あのやっぱりあと走行距離あと10キロ、うん、9キロだって途中でなんかその表示が消えてしまったっていうのって、ま
あ、あるある
そういうことはないように何に限ったことないんだけど、うん、1回ぐらい やった方がいいんじゃないのかな、
う
ん、
そうそうそう
なくなるまで、うん、そうするとああで、ねねうん、実際にこのぐらい走るんだって分かって
そう、はい、限界を知るっていうのはねある
限界を知るっていうの
は大事なことなんと思うんだけどね、はい
うん、
まだ限界まではやってないです、はい
うん、いやその限界来た時の復活が怖いよねでもあのガソリンだったらさ そのタンク誰かに持ってきてもらってこう、うん、ねチューって入れればいいっていうことだけど、う
ん、電気持ってきてくれないもんね
なんか基本、うんなかなかね、基本は JAF とかはそうそうなんか充電ポイントまで運ぶって形みたいですね、うん、その場で充電ではなくて
はい、あなるほどね、うん、あのキャリアカーみたいで来てキャリアカーっておかしいけどトラックみたいんで、はい、背中に背負って
けん引して、ねはいしてはいうん、多分充電ポイントまで運ぶっていう対応だと思いますね、うん、その場で充電ってなくて、うん、
なるほど
そうかじゃあもうちょっとね、まあ、やっぱりもうやっぱり充電ポイントがもっと増えないとなかなかね、
うん
うん、まあ他の僕なんか全然ほら車運転しなくなっちゃったから、まあ、どうでもいいって言えばどうでもいいんだけど他の国どうなんだろうねやっぱりあんまり特にヨーロッパだってもっと普及してるのかしら何なんだろうね
いやヨーロッパってもう国挙げてやってるんじゃないのそんなことないの
だからまあそれにフォーしてこう、うん、インフラの方もね一緒にこう伸びてってくんないと不便になっちゃうよね、うん、
だからどう考えてもあのガソリンスタンドは特に高速道路のガソリンスタンドには必ず
あるべきだよね。
あるべきだと思うよね。
うんうん、
それ推進するんだったらそこはやってあげないと、その、うん、あの電気自動車のオーナーが怖くて長距離走れないっていうそこに行ったらなんか本末転倒っていうかね意味がなくなっちゃうような気がするけどね。うん、
まあやっぱ
なんでつけない
の、ね、あと今あの伊藤さんの話聞いててあのエアコンなしで。走行距離が伸びるっていうんであればあの電動オートバイの未来っていうのは結構いいかもわかんない。
あそうですねそれはありますね、はい
うん、オートバイはもう一切いらないでしょ、うん、あのそういうそのあのエアコンとかそういうのないじゃないですかあでも冬場のヒーターとか必要かもわかんないけど、うん、あのエアコンあんまり使わなくてもいいでしょ風切って走るわけだから、うん、からそういう車だったらもうちょっと距離は伸びるんかなっていうのは今想像してたんですけどね
やっぱりそれはねダメだよカンフォートっていうのはね、うん、重要なファクターだ
カンフォート
オートバイと違って車っちゅう
やっぱりあのコンフォートを追求するからなんか病気になるってこの間の本に書いてあっただ
から言ったでしょその本の著者は間違ってんだよ
いやいやだからさやっぱりあのボケないためにはそのギア、ね、ギアはマニュアルで行きなさいとかねいろいろ書いてあった
ダメダメ
ダメエアコン使っちゃいけないとかさ
もうエアコンガンガン考えてくださいもうできますかエアコンなしで生活なんて
できるよできますよ
できますよ1日ぐらいは
できるできる大丈夫よなんか、うん、
で今ほらカープレイとかアンドロイドにしても iPhone にしても車のカーナビシステムっていうのはこう、次どっちがそれを覇権を握るっていうようなバトルやってますけどさくらにもそのカープレイとか対応できるんですよね。
そうですね。
その辺はどんな感じですか。は
い、私日産の純正 のナビを積んでるんですけども、その純正のナビは、うん、Android も、iPhone も両方対応してるっていう形ですね。両方使いますね。うん、はい、
うん。どうですか使い心地は。
正直言うとですね、両方使いにくいです。うん、で、どうしてるかっていうと、まあこれ、うん、ギャラクシーホールドです
ホールド。
ホールドをこのままマウントさせて使ってます。
うん、
このナビの、うん、
それが一番いい。
その方が使いやすい
よね。このナビ使ってないってですね。いらなかったなって、ね。
いや、そうそう、そう、なんで2個つけてるんですかって言ったら、それはいろいろ、長い話があるんですって言われて。
そうなんですよ。
いや、僕もね、少し前に、九州にね、12月に九州旅行して、うん、レンタカーを、まあ、5日ほど借りて、その間、カーナビついてるんですけど、結局ね、 5日間あったけど、使い方がよくわからなかったんですよ。
うん、で、それがあるんだよね。
うん、で、自分のそのフォールドを、搭載する、マウントを持って行ってたんで、充電しながら使えるやつ、それをやって、うん、で、この間、伊藤さんやら、中澤さんと、伊豆あたり、静岡のあそこら辺まで遊びに行った時に、方法を教えてもらった、ヤフーのカーナビと、Google のカーナビを、同時に画面に出しておくっていう、その技を教えてもらってたんで、それを出しながら、両方のいいとこ取りしながら行くっていう、それが、非常に快適でしたね。それのおかげで問題なく行けました。
まあ実際、Apple も Android も、まあその辺カーナビシステムを、まあやろうとはしてると思うんですけども、正直なんかスマートフォンより使いにくいなっていうのが正直なところですね。まあ使った感じだと、はい。
まあスマートフォンに慣れちゃってるからね、我々ね。
そうですね。
スマートフォン、むしろスマートフォンも、なんていうのかな、見ながら走る方が実利的なような気がしますけどね。
そうですね。まあただ、運転中は操作しちゃいけないことには一応なってるので、まあ、それ考えるとスマートフォンは不便なのかもしれないですけども、ナビをずっと、動かしっぱなしにしてる分には、スマートフォンでも全然対応できるので、
なるほど、
そうだ、そういう法律上の問題があるんだね、触っちゃいけないとか ね、
うん、本当はカーナビを使った方がいいと思うんですけども、
なるほど。で、使って見つけた魅力っていうのを次行ってみましょうか。やっぱりその辺。
そうですね。これちょっと結構、意外だったんですけども、先ほど師匠が言ってた車中泊なんですけども、車で、車中泊するときのやっぱ悩みって皆さん、エアコンつけるのはアイドリングしなきゃいけないっていうところがあって、そうするとやっぱり周りに迷惑とかいうところが、
排気圧ですね、
はい、あって、まあ、
で意味はないよね、それがね。そう、迷惑になんないから。
基本的にガソリン車乗ってる方が、例えば冬場、車中泊する場合、どうするかっていうと、もう、すごい、冷気が入らないように工夫したりとか、エンジンかけられないので、電気毛布をバッテリー動かしたりとか、そうやって、なんとか冬場を過ごそうとしてるんですけども、EV 車の場合はエアコンガンガンつけて、ガーって寝られるので、実は車中泊に向いてるんだなってね、改めて気がつきましたね。
うん、はい、すごいね。
電気使い切っちゃったら困るね。
結局ほら、ガソリンのキャンピングカーも外部で電源を取り込めるのがほとんどでしょ。うんうん、ね、はい、だから、EV 車も一緒だよね。だそういうもの、ところで外部電源があるとこ行って、コードをくっつけて、バンバンバンバン使えばいいわけだから。うん、
いや、ね、夏場はね、師匠ね、夏場はエンジンかけてエアコンかけるでしょ。そうするとね、排気ガスがそこら辺にこう撒き散らされるから漂ってくるんですよ。だから、
まあ、すごくその、どこ行っても、その、全然周りに何もいないなら話は別だけど、
う
んうん、日本なんか絶対ダメだよね。アイドリングしながらエアコンなんかつけてやってたら怒られちゃうじゃない。
そしたらもう、うん、CO2 が出ますから。
でもパーキング、日本の高速道路なんて、ね、トラックがたくさんいるけど、みんなあれアイドリングしてやってるよね。
そうなんですよね、うん、実はね、はい、
実は、
うん、もったいない話なんだけどね、うん、あれね、
まあ、そういうことが
僕の日本のね、友達なんかはやっぱりキャンプ好きな友達が多くて、だいたいそういう友達ってトヨタのなんだっけ、ハイエース
ランドクルーザー
とかを、
ハイエースが定番だね、
うん、ハイエースとかタウンエースっていうあの辺を、うん、数百万かけて改造して、
うん、
で車中泊できるようにしてるけど、やっぱりそこで一番お金がかかるっていうか効いてくるのがそのバッテリーなんですよね、
うん、でやっぱり電気問題ですね、
うん、バッテリー20万円とか30万円のうん、今売られてるモバイルバッテリーっていうかな、そういうバッテリーを搭載するんだけど、うん、やっぱりエアコン、クーラーっていう意味でのエアコン、それが、うん、最も大変らしいね。だから、まだ。
今、だから、家庭用のやつを積んでるの多いよ、うん、今。
だから、
でっかいバッテリーつけて。
うん。夏はやっぱり辛いって言ってた。冬は大丈夫なんだって。うん、
冬は暖かいからね。
うん、暖かくするっていうことは、それほど大変じゃなくできるんだけど、夏のエアコンっていうのはもう、電気を、使い切っちゃうから、 うん、ちょっとそれは辛いって言ってたけど、うん、そこで伊藤さんのそのさくらはそれが、それほどじゃなく冷やせるっていうのを見て、そらすごいなと、あのみんなの、 あの今、悩みをある意味この電気自動車のその巨大バッテリーとは解決してくれる部分はあるなと思ったね、
うん、でもやっぱり外部の電気を使わなきゃいけないことは間違いないと思うよ。
だって、桜でも。だって、矢藤さんの場合、エアコン利用時に1時間 5% くらいでしょ？それで8時間で 40% って言うんだよ。
だから100%
だったらいいよね。
それだったら全然 OK だ
よ。8時間、OK、OK、
うん。どうせ8時間も寝ないんだから。
う
ん、
そうそう、寝るのがまあ8時間以下でしょ？それでやって、うん、で、そこからチャージに入ってとかさ、そういったことができるんだったら。
うん、そうしたらすごいよね。そしたら全然 OK だよ。
さくらはあのやっぱバッテリーすごく少ないんですけども、少なくても、これだけ1時間 5% ぐらいなんだなと思うと、あの、車中泊、うん、はい、快適ですね。はい、
うん、快適だね、はい、全然問題ないね。
だから車中泊したくなるっていうのもね、うなずけるっていうか、
はい、
絶飯行きたいよね。それで
そうですね
だ伊藤さん絶飯ってご存知ですか、
はい、ドラマの絶飯ですね、はい、
絶もうあれ好きだから全部見ました。シーズン3が出てこないね
、まあ、おかげさまでですね、あの実はさくらにですね、うん、キャンプ用品をいっぱい積み始めてですね、寝袋からマットからですね、あの焚き火台からみんな、
でね、で僕もねそういう YouTube すごく見るんですよ。好きで見るのは好きで、自分でやらないけどね。やっぱりそのそういう K のワンボックスカーとかそういうのってやっぱり一番の問題はあの断熱みたいですね、うんうん、あのともかくあの鉄板が中内部むき出しとかなってるじゃないですか、うん、だからやっぱり冬場はあれですごく寒くなったり夏は暑くなったり、まあ、エアコンがどんどん使えればね、うん、まあ、そんなことはあまり関係ないかもしれないけど、あれがやっぱり一番問題みたいですね。
やっぱり電気毛布じゃない冬は。
うん、電気毛布がいいね、うん。
それで体の周りだけあったくするっていう。
伊藤さん、シートには電気は通ってるんですか？
ですね、
あのシートヒーターみたいな。
上のグレードだとついてますね。
ついてるんですか、まあ、それね、はい、あの周りを冷や、あの全体を温めないで、シートだけ温める方が、うん、実利的な場合があるんですよね。電気食わない。
あのシートヒーターは、ね、あのバッテリーがほとんど減らないらしいですね。
そうなんですよ、
はい、いやそれよりもね、うん、僕とそれ装備してる車持ってる友達がいるのよ、乗っけてもらったんだけど、うん、あれ腰痛持ちにいいよ。
ああ、
こう、そうそうそう、頭振って、うん、いい、全然具合が良かった。
うん、すごくいい。
そうそうそう、あれでびっくりした、うん、あこれいいじゃんと思ったよ。
でずっと一日中乗ってられるって。
そうそうそうそう、腰痛持ちにはいいわ、あれ素晴らしい。うん、
あの何、電熱のあのマッサージ機になってるわけね。
そうそうそうそうそう、
あの血流が良くなる。いや、
心地いいんだよ、
血流が
良くなる。乗ってて、ね、あったかくて。
あらいいよ、う
ん、いいね。あ、そういう別のあの使い道があるんだね。
そうそうそうそう、
面白い。そうそう、うん、じゃあ
まあいいね、うん、電気自動車ってね。
じゃあね、そのいい感じの話もあるし、その課題っていうのはあるのかっていうのをちょっと伊藤さんに語ってもらいましょう。
そうですね、あのまあ課題としてはやっぱり充電ですね。やっぱ充電が切れた時に、うん、あのまあ、例えば180キロ最初走れるんですけども、その後充電するんですけども、あのまあ桜の場合はあの高い電圧で充電ができないので、1回の急速充電が30分って決められてるんですけども、30分でだいたいバッテリー 50% 分ぐらいしか充電できないですね。でそうなると、うん、あの80キロおきぐらいに充電していかないといけないっていう、うん、あの事態にはまってきます。
でその急速充電 2回するっていうのはダメなんですか？
急速あのです、ね、基本的に、うん、あのまあ、次おかわり充電って言い方してるんですけども、まあ、それはちょっとモラル的に良くないみたいな一応話になってますね、まあ、その場合一応それぞれの急速充電器って30分っていう制限でみんな使うっていうなんか仕組みになってるみたいですね、うん、はい、
その人がいなくても
人がいなくても継ぎ足しであのおかわりはしない方がいいっていうような一応モラルにはなってるみたいですね。
それは次誰かが来た時、
モラルなんですか、ともバッテリーの問題なんですか、モラルなんですか、
モラルなんですかね。
バッテリー問題ない、モラル、
まあ、充電器
要するにマナーだよ、ね、 日本の得意のマナー。
マナーだったら、だって人がいないんだったらマナーも減ったくりもないん
で。そう、でもその地図を見て、そこに来る人がいて、うん、あ、この人が2回連続してて、自分が30分、もう30分待たなきゃいけないって、それがそのモラルっていうことなのかなと思うんだけど、うん、そういうことなんですかね。
途中でやめられないんですか。
やめられます。途中で停止できます。
うん、はい、ですよね。だったらまあ、次の人が来たら、もういいよって、こう、ね、
急性ずっとやればいい。そのバスターさんが言ってるみたいに、急速充電が、その車のバッテリーに対して悪影響であるから、半分にしてるっていうんだったら、まあ、わかるし、
わかるけど、
その、おかわり充電が、その、自分一人でそのチャージステーションをオキュパイしちゃうっていうことなんだって言われたら、人がいなかったら来た時すぐやめますからは許される気がするんだけどね。その80キロごとにしなきゃいけないって言ったら、そのちょっと不安感やっぱり残っちゃうもんね。その辺どうなのか。
そうですね。まあ、その辺はちょっとまだ乗り始めたばっかりなんで分かんないんですけども、ほとんどの急速充電器は30分ですね。
だからこれ日産偉いと思うよ、僕は。多分ともかく使用目的を明確にしてるわけですよ、うん、要するに家の周りで主に使うんだと、うんうん、だから長距離なんてじゃこれでは行っちゃいけないと言わないけど、行かない方がいいよと、こういうこと言ってるわけですから、うん、これいいと思いますよ、まあ、僕は、うんうん、いいと思いますよ。
ただまあ、
目的の発表
実はですね、他の、リーフとか大型バッテリー積んでる EV 車も同じ問題持ってて、この30分しか急速充電できないと、やっぱフルにならないですね。そうすると、大きな車でも、やっぱ100キロ未満以内で、どんどん充電をしなきゃいけないと。うん、日本の EV 車はほとんど、
うん、結局だから、その、どんな大きい、一回は、家にいるときは400キロ走れるぐらい充電できるけども、一旦外出したらは、その30分の急速充電しかできませんっていうのが、もう最大の問題点、うん、ね、そういうことですね。
はい、で、実はテスラだけは、大容量の急速充電ができるというところがあって、うん、テスラは短時間でフル充電ができるというところがあるので、うん、テスラはそういう問題はないです。
うん、だから例えば、今のさくらだったら、その急速充電で30分ですか、それで大体 50% ぐらいですか。はい、うん、で小さいバッテリーだから 50% なのか、 でかいものだったら、だその同じ時間で 25% なのか、もっと充電できるのか、どっちなんですか。
ですね、高い電圧で、はい、対応してる車はもっと充電できますね。
でこれは充電器側が判断してくれるんですか。
でサクラより倍充電できるんですけども、うん、ただ大きい車は電費が悪いですから、充電たくさんできたとしても、うん、走行距離はそれほど伸びないと、
うん、使う方が大きいからね。
だから、まあ、いろんな問題があってなかなか距離が伸びないという感じになっちゃいますね、はい、うん、
そこが最大のやっぱり問題ですな、うん、EV 車のね、やっぱりね、インフラがやっぱりね揃ってないと、
う
ん、
そう、どっち卵が先か鶏が先かって言われる、まさにそこだよね。そうそうそうそう、これって
そうですね、うん、
だガソリンだと
それとやっぱりうんね、電気だと時間がかかるからね、給油だと一瞬で終わっちゃうのが、うん、電気自動車だとこう30分とかこう時間がかかっちゃうから、それがやっぱり問題ですな、
うんうん、まあでもそうだね、まあ、それ上手にそのスケジュールつけてね、例えばお茶をする、いやドライブの行ってお茶をするしながら充電するとか、ね、ウォーターブレイクするための充電とか、うん、そういうところでこまめに、
相手ならそういうスケジュール通り行くけどね、空いてなかったりしたら狂っちゃうしね、うん、
そうそうそう、それあるよね、から、うん、やっぱりたくさん電気がバッテリーをたくさん積んで、たくさん走りたいんだけど、なんていうの、途中で充電するときには30分っていうそのね足かせがあるっていうのが一番問題点みたいな感じがするね、うん、なんかね、うん、その足かせがなかったらもう結構いいんじゃないですかね、その30分っていう足かせがなければね、うん、結構いいような気がしますけどね、うん、TJ がいなくなった、
います、うん、いますが、はい、うん、そうね、確かにそうだね、うん、だああいうなんていうの、そのチャージスポットをもっと活用した何かがあるっていうのもいいかもしれないね、うん、前テスラに乗ってる人に聞いたんだけど、やっぱりそのテスラのチャージステーションなんかに集まってる人たちって、やっぱりそのなんていうの、 意識が高い人が多いから、やっぱり電気自動車に乗ろう。うん、しかもその、それなりに高い車に乗ってるとか、同じ共通項で集まった人がそこにこういると、話っていうのは結構弾んだりして、うん、面白い話がよくあるっていうのもあるからね。だからその、チャージスポットの横に、おしゃれなコーヒースポットを、コーヒーショップをね、うん、設置するとかさ、何かそういうような工夫をするとかね、うん、何か、そういうことででも、カバーできればいいんじゃないかなと思うね。
ですね、それ。うん、それは一番必須だよね。
まあもちろんその場所によって違うんでしょうけども、うん、一般的に言って、そのチャージスポットって、その給電機ってのは1個しかないのか、それともこう、ずらーっとこう並んでるようなところもあるんですか？
並んでるところはほとんどないですね。たまにありますけど。
あれ、うん、この間、伊藤さんと一緒に連れてっていただいた、千葉県の、
イオンですね。はい、
なんだっけ、アクアラインの中では充電器がなんか並んでなか
った。そうだ、海ほたるに、上りに一つ、下りに一つしかなかった。
そう、はい、
ちょっと寂しいね。
一個しかなかった
ですね。テスラなんか結構ずらっと並んでるもんね、
うんうん、そう結構あるよね、うん、香港なんかね、うん、
なるほどね。いや、それで実際じゃあこれ買ってまあ、200万円くらいの投資をして、今のところどうですか？皆さんにお勧めしたい、あるいはそのどんな感想をお持ちですか？
ちょっと待てか。
そうですね、
さあ行けか、
普通の車と思うといろいろなんかやっぱ違うところが多いので、まあそういうところが楽しいと思えればすごくおすすめかなって気はしますね、うんうん、やっぱ車って便利なところをみんな望むじゃないですか。私みたいに趣味で楽しいって、通信ができて楽しいとか、そういうの多分ほとんどないと思う。
伊藤さんは苦労が楽しいっていう人だからね。
いや、そうでしょう。だって、いや、ミニに乗ってるような人っていうのはみんな苦労が好きなんです。壊れて直すのが趣味なんです。
バッテリー切れたらどうしようとか、そういうのが楽しいみたいなところがあるので。
そう、ワクワク感がある、ね。はい、
そうよく人を選ぶってことはさ、乗り手を選ぶ車、はい、これさ、
ね、あんまりだからあの何も考えないで何も考えないでテスラ乗ってガソリンスタンドにいやいや行ってしまうような人は乗らない方がいいですよってこと
で。そうですね、はい、
そうだね、うんうん、なるほど。そっか、じゃあまあそういう新しいもん好きな人は面白いよっていう、そういう感じだよね、うんうん、
そうですね、
まあ、だから用途を限ってる人には絶対いいと思うよね、うん、そのなんていうのか、1日その、50キロ以内ぐらい の範囲で走る人っていうのはすごくいい。だからむしろなんですか、デリバリー版とかそういうのがこういう具合になってどんどん電気自動車に入れ替わっていくんじゃないですかね。多分牛乳を配達とか。
所有者ってのは結構、移行してるでしょ。特に、まあ、バスなんかそうだよね、うん、結構ね。
そうそう、だって
それとね、
同じとこ走るんだ。
一つ聞きたいことあったの、例えばガソリン車なんて、もちろんその起動のためにバッテリー積んでるじゃないですか、うん、でだからそれを何ヶ月もこう乗らないでいるとバッテリー上がりとかよくあるじゃないですか、うん、でこういうことってないんですか？
実はですね、はい、初めて乗り始めて気がついたんですけども、12V バッテリーを搭載してるんですね、普通に、
なるほど、
ガソリン車と同じで。だその 12V バッテリー、
スターターの、
はい、だスターターバッテリーの上がりって多分あると思いますね、積んでるので、うんうん、
はい、じゃあね、僕ちょっと考えたんだけど、まあ、今もうほら運転免許がないからそんなことやらないんだけど、僕みたいにほら日本に長時間放置してることがあったわけですよ昔、うんうん、本当日本に行くと必ずバッテリーが上がっちゃってるわけですよ、うん、だからそういう面でそういうのがもし昔あったら買ってたかななんて思った、ちょっと思ったんだけど、やっぱそういうアップは同じですかね、うん、
だと思いますね、はい、
なんかちょっとね理解できないような気もするんだけど、うんうん、
でもそこのバッテリー上がったら、その本体バッテリーから何か
全然作れないよね、
うん、バイパス的なことがあってもいいようなケースだからね、うんうん、なるほど。いやいや、非常に、
まあ、iPhone に通知が来るんじゃないの、うん、あ、バッテリーがやばいですとか、
やばいとかね
来るんじゃないの。だから、うん、たら あこれもう世話しなきゃいけないなっていうのはさ、ちゃんとリマインドしてくれるんじゃない
の。まあ、あと楽しいのがですね、Apple Watch にバッテリーの残量が見えるんで、はいはい、あ、そうそう、充電しないと
なって。それ楽しいですね。はい、うん、
あ、そうか。でも今考えてみたら、例えば家に置いとくような場合は、あの充電プラグつけっぱなしにつけばいいんだよね。
そうそういうこと、そういうこと。
あれ話がね。
そういうこと。
うん。だそういうのも例えばそのでスマートフォンからこうコントロールしてさ、うん、もう充電中だったらちょっと切れるとかやめとくとか、うん、だんだんなくなったらあこれもうオンにしようとかさ、そういうことできればいいよね。
それはあのごめんなさい、ちょっとあのスターター用の 12V バッテリーっていうのはそれは別系統になってるんですかね。
うん、多分別系統。
何のためについてんだろうね。何のために
そんなの 12V バッテリーっていうのが、まあ、あの説明書を見ると、まあ、これあのエンジンをかけるのはシステムオンにするのと同じなんですけど、システムオンにするためのバッテリーらしいです。
だ
それが
だから要するに、うん、要は突入電流の問題かな。
そうですね、エンジンかけた時の最初のシステムオンの時の電気がそこから、
うん、突入電流を逃がす、あの逃がすっていうか、その 12V のバッテリーで受けといてもらって、それで本体のバッテリーはあのなんすか、暖気みたいなのが終わった段階でバトンタッチするっていう、そういうシステムになってるんですかね。
まあ、あの感じとしてはエンジン、あのガソリン車と一緒みたいですね。
なんかちょっとね、まさくに合わない気も
するんだけど、ちょっとびっくりした。その話はもう本当に知らなかった。知らなかった。
だからバッテリー上がりなんてどうなんだろうって僕思ってたの、実は。本体の方が上がっちゃったら。
あと、その、燃費っていうか、その電費っていう、一般的にほら、リッター何キロっていうのはよく言うけど、その、逆にいくらなんですか？
ですね、私が走ってる感じだと、まあ、燃費に換算すると、リッター30キロぐらい走ってますね。
わあ、すごい。
あの、まあ、軽自動車の中でもすごくいい感じのレベルじゃないですかね。いや、
それ、
な
るほど。リッター30キロ？
その意味っていうのは、30キロ走るのに、今1リッター分の、例えば、約150円とか、
はい、
今
そういう換算してですね。はい、全部換算して。
そういう意味ですね。はい、じゃあ、30キロ走るのに、まあ、150円か、はい、今で、ガソリン高いから200円ぐらいするのかな、はい、ちょっとわかんないけど、まあ、そのぐらいっていうイメージなんですね。うん、まあ、じゃあ安いですよね。
そうですね、私が乗ってたミニに比べるとやっぱ3倍ぐらいの、
うん、3倍ぐらい、はい、10キロぐらいですよね、は
い、
きっと。
いや、はい、伊藤さん、私のトライアンフってね19キロしか走んないんですよね。
そうですか。
1リッター
で、オートバイで、
オートバイ
すごいな、それ。
本当にさ、でエアコンついてないんですよね、エアコンもヒーターも何もなしで、
オートバイこそ電気すればいいんじゃない
の。そう今だからそれ、ね、そう思ったんだけど、いやー、ね、しかしすごいな、その30キロ走る、それはすごい。
コストはすごく下がりますよね、それ考えると。はい、
なるほど。
いや
もう、ね、それは魅力的だよね、はい、今からね、
だからまあ要するに使用目的をちゃんと理解してやればいいってことですよね。
だから怖いのはいう災害とか、この間も北海どこだっけ、あの雪が降って停電しちゃったりさ、ああいうことが起こった時に、
ね、
停電で
どうにもなんないね、
その例えば、雪の中に止まっちゃって、で電気も使い終わった、あの時にガソリン車だったらね、自衛隊の人がこうガソリンを持ってきてくれてっていうようなことができるけど、そういったこととか、停電の時に、長い停電が起こった時にとか、まあ、その辺が課題って言ったら課題、心配事って
心配事。もちろん課題なんだけど、そういうことをこう常にこう安全対策をしてなんていうと、市販できないと思うよね。
そうだね。
早い話が。
それ以外に得られる、さっき伊藤さんが言ってくれた魅力っていうか、ベネフィットとの、まあ、この、ね、バランス。しかも、雪があんだけ積もるってのは1年に1回あるかないかの話だから、そこに
そ
れを心配しても仕方ないだろうっていうね。
で、災害なんてね、そんなに頻繁に起こってもらっちゃ困るわけだし、反対に。
だよね。
ああ、だから、うん、そこはちょっと、ね、差し引いて考えないと。
そうだね。
難しいと思う、ね。
一回ほら、スマートフォンもさ、どこだっけ？ au か何かが全部止まっちゃったっていうのがあったけど、そのために、あのドコモとか他のやつも持たなきゃいけないんじゃないかって心配してる人がいるように、それを5年に1回あることのためにどこまでバックアップするかっていうね。
そう、どこまでバックアップする、そういうことですよ。
そういうことだもんね。
うん、
そうだね。 しかしちょっと僕は、まあいいね、欲しくなったね、ちょっとね、欲しくなったね、うん、その
ちょっといいね、
うん、まあ、30キロ走るんだったら、
勉強ないから、
30キロ走るんだったら欲しいね、ちょっとね、
うん、
あのうちのカブがさ、あの4速ミッションのカブがあるんですけど、それが、50キロぐらい走るんです
ね、やっぱすごいですね、うん、
うんうん、でも125キロで、最高速度、まあ、最高速度、あの普通に60キロ。キロとか60、まあ、無理すれば70キロぐらい走れるんですけど、60キロぐらいの走行速度なんですね。で、さくらちゃんは4人乗れるんだよね。4人乗って、それであの30キロ走って、うちのカブ君は2人しか乗れない。
いやいやいや、フィリピンだったら4、5人は乗せられるはずですよ。
台湾にも時は8人乗るよ。
乗るよ、
胎児入れて。ね、あの妊娠中の人も乗ってた、胎児言ったら 8人ぐらい乗れる、あるけどね、
うん、
怖いね。
いやいやいや、非常にあの今日はあの有益な話、
ね、
うん、面白い、
有益な話でした。
うん、これで聞いてた方でもね、もあの興味が、うん、あのなかった人で興味出た人もいるだろうし、それから興味持ってきた人のそのなんていうか背中を押すことになるじゃないかなと思うんですよね。
次買うんならやっぱ桜買おうかな。
走るスマートフォン。
うん。うね、まあ桜か、そうそうそう、さっき言ってた、それの上位モデルとか。うん、
ね。EK ワゴン、
うん、EK ワゴンにしても、その、うん、日産の上位モデルもあるわけでしょ、うん、もうちょっとボディサイズの大きいようなやつとか、ね。
ああ、リーフみたいなやつね。
リーフとかね、うん。電気自動車ってのは本当、いよいよその本格化してきてんだなっていうのが、ね、うん、あの、感じられますよね。まあ、今日はこんなとこかな。何か付け足したいこと、
うん、1個だけちょっと質問していいですか、はいはいはい、伊藤さん、それであのミニはもう手放しちゃったんですか、ともまだいるんですか、うん、
手放しました、残念ながら、
はい、手放してしまったんですか。あ、それは団長の思いでしょうね、はい、あれはやっぱり1台カットきたかったですよね、は
い、もうどうにもならなくてですね、なかなか動かないですね。
いや、よくわかります、よくわかる、はい、あれはもう手間かかりますからね、は
い
はい、
いや、伊藤さんと行った時に撮った写真を最後に貼り付けて、この動画 の、 あのエンディングにそれをしたいと思いますね。この間一緒に行ったあの、ね、あそこ葉山、あの辺で
レストラン
あそこの前で撮った非常にかっこいい写真がありますんでね、あれをぜひ貼り付けたいと思います。じゃあ、またご覧になってた方で質問があったらね、ぜひ質問もどんどん送っていただければと思いますんで、じゃあ今日はこの辺にしますかね。
はい。ありがとうございました。はい、
どうも。
はい。伊藤さん、はい、今日はありがとうございました。すごく参考になりました。
はい。
またよろしくお願いします。
はい。
じゃあさよなら。